飯田パワーです。今日お招きしているのはシネマウェーブの代表、神道光弘さんです。神道さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
このシネマウェーブというのはどういった組織なんでしょうか？
はい、2001年に飯田ウェーブという市民団体ができまして、
はい、
で2003年にこのシネマウェーブという映画を鑑賞する会ができました。飯田は非常に恵まれてまして、街中に戦劇さんと時和さんがありますよね、
はい、
ですからすごく恵まれてるんですけど、やはり工業的な新しい映画を見る機会としては素晴らしいと思うんですが、ちょっと前の作品、いわゆる名作って言われているような作品を見る機会を作りたいなということで始めました。これシネマウェーブってつけた時は、映画館で見る形、それで2007年に川本喜八郎人形美術館に映像ホールができましたので、ここで川本喜八郎先生ともお話しして、映画の上映をしたいということはどうぞと、ぜひやってくださいっていうお声をいただいたので、2007年からずっとコロナの間に2年間はやりませんでしたけど、昨年復活しまして、で今年もやっているという形ですね。
じゃあもう川本喜八郎人形美術館の映像ホールで映画を見るグループというか。
そうですね、今は全部川本喜八郎人形美術館でやらせていただいておりまして、ここで版元、いわゆる権利を持っているところから許可を得て上映できるディスクっていうのが今販売されておりまして、我々はこれをストックしてまいりました。20年間、だいたい100作品と少しある形になってまいりました。
立ち入ったことをお伺いしますけれども、そのディスクを購入するのはどういった費用で行ってきたんですか？
はい、ほぼですね、飯田ウェーブの年会費、あるいは飯田ウェーブへの寄付金というのを合わせて、年度予算でずっと買ってきたということですね。で今はコロナがありまして、会員数というのも随分減ってしまったので、飯田市の方のムトス飯田女性事業というところで協力をいただいて、その中から捻出してディスクを購入しているという形になります。
またこういったシネマウェーブというものを作ろうと思ったきっかけはどこにあったんでしょうか？
飯田でですね、映画を堪能する機会を作りたいと、もうその時からですね、2000年少し経ったあたりから、もちろんビデオも DVD もありましたけれども、はい、やはり暗闇で見るのが、映画としては一番こう集中して見られる環境であると、そこで見た時とそうでない時は随分と印象が違うと思いますので、そういう環境の中で見る機会を作っていきたいっていうのが私どもの考えでした。
神道さんはもともと映画がお好きだったんですか？
そうですね、私は大学時代にその映画を作ったり見たりするクラブにおりまして、そういう関係からかなり映画に詳しくなったということですね。私どものクラブの一番有名な方としては映画監督の黒沢清さんという映画監督がおりまして、先日OB会があって、また何年かぶり、何十年かぶりにお会いしてまいりましたけれども、はい、
このシネマウェーブでこれから上映予定の作品などはどういったものがあるんですか？
はい、今ですね、世界名作映画鑑賞会っていう名前でやってます。それでこれはちょっとミュージアムシネマサロンっていう中の世界名作映画鑑賞会っていうくくりでちょっとやらせてもらってるんですけれども、今年はですね、9月28日土曜日から後半が始まります。これが昼下がりのジョージという映画、アメリカ映画なんですが、
はい、
オードリー・ヘプバーンの代表作の一本ですね、これはゲイリー・クーパーっていう、その割ともうこの時期初老の俳優とこの若いオードリー・ヘプバーンのこの年の離れた恋を描くというビリー・ワイルダー監督の名作ですね。まずこれを1本目に上映しようと思ってます。
これは月に1回上映していくんですか？
そうですね、ミュージアムシネマサロンは基本的に月1回っていうのを原則でやってます。ただし8月と12月はお休みいただいております。
一般の人たちも見れるものなんですか？
はい、この上映会は基本的に鑑賞料は無料ですので、どなたでも見ていただきます。
そんな無料で見させていただいて運営の方が若干心配になるんですけれども、大丈夫ですか？
ですのでですね、我々必ずただ見るだけでは多分わからない部分もあると思うので、 プログラムを作っております。
シネマウェーブの皆さんが作るプログラム。
はい、そうです。でここにはまあ紹介、あの作品のまあスタッフキャストの名前が入ったり、監督紹介、この映画を見て の, その評論みたいなものを載せております。まあ、そういうようなものを500円で必要な方にはご購入いただいて、まあ、カンパ代と考えていただいて、運営費の、そういうことでやっております。
1回の鑑賞につき何人くらい入れるんですか？
ですね、あそこの会場は無理すれば70人入るんですけども、あのコロナ以降ちょっと感染症ということも あるということで、今40名としております。
あ、はい、40名様限定で、はい、そうすると例えば見たいと思ったら予約した方がいいのですか？
あ、必ず予約をしていただきたいんです。
予約の上ですね。
そうです。で、はい、その時に会員でない方はプログラムが必要かどうかを必ずちょっと留守電かメールでいただけるとということになります。
また今後こういったことをやっていきたいなど予定とかありますか？
実は7月にですね、未来地図というその元教育長の城田さんの団体と一緒にエンジョイスクエアという企画で、小学校や中学校の皆さんにあの見せる機会っていうのを作りました。
それはどんな映画だったんですか？
これはですね、川本喜八郎人形美術館がストックしているアニメーションの作品を上映いたしました。
はあ、昔のものですか？
そうですね、日本の映画作家のものですね。
あ、へえ。
まあアニメーションのそのいわゆる一般的に見るものとはちょっと違って、非常に人形を使ったりとかですね、流れを組む方々の作品ですので、ちょっと物事を子どもも考えるという、そういう機会を与えるものが多いと思います。子どもの時に見た記憶っていうのは絶対的なところがあるので、多分中学生や高校生でも必ずしも皆さん進学校に行っていい企業に入ってサラリーマンになりたいとは思ってないと思うので、あ、僕はアーティストとかそういうことを目指したいんだとか、もっとクリエイティブな仕事をしたいんだっていう人は、やっぱりこう中学高校の時に何かしらこういうアートにで心を動かされるという経験をしておかないと、なかなかその難しいかなと、私はあのここまで年を取ってくるとそう思います。
そういった経験ってなかなか得ること難しかったりしますもんね。
そうですね、特に飯田だとそういう場っていうのは少ないと思うし、大人でもやっぱり人口少ないですからね、そういう思考を持ってる人と出会うということは難しいかもしれませんね。
難しいですよね。あと、その選択肢もちょっと少なくなってしまいがちですよね、どうしても。
そうなんですね。で、映画に関して言うと今配信っていうのがいっぱいあるので、
はい、
見ることができるように見えても道先案内人がいないんで分からなくなっちゃいますよね、多くありすぎて。
そうですね、何から見ていいか全然分からないし、こう探っていると AI が勝手に進めてくるんですけれども、そうすると同じ系統ばかり見ることになって広がっていきませんもんね。
AI が分かりにくい映画が分かるかはちょっと疑問ですよね。ゴダールの映画って分かるんですかね、 AI は。と思いますけど。
本当だ。そうですね、そういった点からもいろんなものを知っている人たちが子どもたちにその選択肢を見せてあげるっていうのはとても大事なことですね。
そうなんです。そこで何が描かれてるかを言葉で言う必要はなくて、その経験を与えてあげなきゃダメですね。で、そこで分からなくてもいいんですね。分かってもいいんです。感動してもいいし、感動しなくてもいいんです。その経験が重要なんですね。
最後になりますけれども、はい、じゃあ神道さんからラジオを聞きの皆さんにぜひ何か一言メッセージをお願いします。
はい、私たちの映画界はですね、非常にオープンな形でやっております。ですので、どなたが来られても私どもはウェルカム、大歓迎でございますので、気軽に来ていただければと思います。で、今年の作品はどれも非常に分かりやすい作品を、選んでおりますので、後半の作品は特に今度は新しいライブラリーの作品を上映いたします。どれもが感動する作品だと思いますので、ご来場を心からお待ち申し上げております。
今月の飯田パワーはシネマウェーブの活動について代表の神道光弘さんにお話を伺いました。神道さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。